京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは京都被爆2世3世の会の平信行さんです。テーマは被爆国から世界に向けて若者たちに今伝えたいことです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平さん、被爆2世3世の会ということなんですけれども、
はい、
被爆2世3世具体的に言うと どういう方たちになるんでしょうか。
72年前に広島と長崎に原子爆弾が落とされたんですけど、70万人からの方たちが被爆をされてるんですね。その人たちの子供さん、さらにその子供さん、被爆者から見たらお孫さんですが、まあ、そういう人たちで作っている会です。
はい、ありがとうございます。実は大変個人的なことになるんですけれども、私の祖父も広島で被爆をしておりまして、そのご縁で平さんにお会いしたっていうのがきっかけで今日来ていただいているんですけれども、被爆2世3世聞いて皆さんピンとくるでしょうか。なかなか被爆原爆といった時に周りの方の反応っていうのはどうでしょうか。
うん、まあ人それぞれで、ビビッとね、感じる人もあれば、よくわからないっていう人もあって、もうね、原子爆弾落ちて72年にもなりますから、そこは本当に幅が広がってるようには思いますけど、はい、
今年は国連の核兵器禁止条約の採択があったりですとか、ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞を受賞した年となりましたね。そういったところでまた世界の方たちの意識っていうのも変わってきているのかなと思うんですけれども、そのあたり何か感じられることはありますでしょうか。
核兵器禁止条約は7月の7日 の七夕の日にね、国連で採択されたわけですけど、はい、今国連で193 の加盟国がありますけど、はい、そのうちの122もの国が賛成して採択されたわけですよね。だからこう日本にいるとなかなか伝わらないこともありますけど、世界規模で見ると、はい、もう圧倒的多数の国々や人々が核兵器はなくすべきだと、はい、法的にも禁止すべきだという、大きな世論になっていて、
はい、
それが今回も禁止条約に、ね、結びついたと、そのように理解してますけど、
はい、その一方で日本がその条約に署名をしなかったっていう現実もありますよね。
とても残念な思いをしていて、
はい、
私たちも一日も早く日本政府も署名をしたり批准をするようになってほしいなと思っています。
はい、でもう一つ、この被爆といった時に、この最近大きく変わってきたことがあるかと思うんですけれども、この京都被爆2世3世の会の発足が2012年ということで、ちょうど3.11 の翌年だそうですね。
はい、
これはまた何かそういう意味があったんでしょうか。
私たちの京都被爆2世3世の会は2011年の10月20日に結成をしているんですけど、2012年ですね。
はい、
もちろんそれは親の世代の被爆者運動をきちっと継承していこうとか、広島長崎の被爆者の2世3世の思いを なんていうんですか、要求を実現していこうとかいうのがあるんですけど、はい、同時にちょうどあの福島の原発事故が起こった直後でもありましたので、たくさんの放射能が、出されて、はい、まあ、その被曝による影響を非常に心配をしたり、その被曝によって、まあ、苦しんでくるだろうと、いろんな人たちに、ね、はい、思いを寄せて、はい、私たちも頑張らんとあかんなと思って、この2世3世の会に入ってきた人も実はたくさんいて、はい、まあ、たまたまかもしれませんけど、そういう意味では私たちの会がこう歩みを進めていく上で非常に大きな、うん、なんて言いますか、あの力になったというふうに思っています。
また72年経った今、そうやっていろいろ新たな意味っていうことも生まれてきているということですね。ちなみに平さんがこういった活動に関わるようになられたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
あ、私の場合はですね、はい、仕事の方定年退職しまして、次の人生をっていう時に、あの京都にいらっしゃる被爆者の皆さんの団体があるんですけど、はい、私もあの被爆2世で父母ともに被爆をしている人間でしたので、できれば京都の被爆者の皆さんのそういう団体をお手伝いできないかというお誘いを受けてですね、はい、あの始めたんですけど、その際に、今の被爆者の皆さんの運動をこれからどうつないでいくか継承していくかっていうのは非常に大きなあのテーマになってまして、その一つとして2世3世の会を作るとかですね、はい、2世3世の運動を始めていこうということが求められていたわけですね。あ、まあ、それに応えようということで、はい、あの会も作ったり、私たちもこういう会の活動に参加してきたわけです。
やはりその背景には被爆者の方たちの高齢化っていう問題があったっていうことでしょうかね。
そうですね、あの一番の問題はやっぱし、まあ、あの核兵器廃絶禁止条約が、はい、あの誕生した大きな力にもなってるんですけど、あの人類の歴史の中でね、はい、本当にこう実戦で核兵器が使われてその被害に遭った人たちっていうのは、あの広島と長崎の被爆者だけなんですよね、はい、でその人たちがあのキノコ雲の下でどんな体験をしたのかと、それは本当にこう具体的なことなんですけど、はい、それをもう事実に基づいてしっかりと皆さんに話していく、伝えていくっていうことは非常に大きなあのこと、重要なことであって、はい、まあ、それもあって核兵器廃絶運動も進んできたんですけど、語れる人がだんだん少なくなっていくというのが今の現実ですから、はい、それをまあ これからの時代世代ですね、どうしていくかっていうのは大きなテーマになっていると思います。
実際に平さんはたくさんの被爆者の方にインタビューをされて、その記録のアーカイブ化っていうのを進めてこられたとお聞きしているんですけれども、そのいろんな方たちに会ってお話をお聞きする中で、何かすごく感じられていることとか、何か忘れられない体験ですとかありましたらお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、あの70万人の人たちが被爆をしていて、はい、あのその年のうちに亡くなった人がもう二十数万人ですからね、今でもその体験を聞ける人っていうのは十数万人にも少なくなってるんですけど、でも十数万人の人たちはやっぱり13万通りの被爆体験というのがありますから、はい、あのどんな方でも一人一人体験お話をしていただくと、それ自身は非常に貴重なもので、全てですね、あの私たちがしっかりと受け継いでいかんとあかんなというふうに思っていますけど、例えばですね、長崎で被爆をされた方なんですけど、はいはい、あの長崎市の近くに大村っていう町があって、
大村、
はい、そこに海軍病院があったんでね、そこで看護師さんとして赴任をされていた方が、はい、その方は長崎市内には一歩も入ってなくって、はい、キノコ雲も見ていないぐらいの人なんですけど、それでもたくさんの人がこう救護に海軍病院まで運ばれてきて、それを1ヶ月間ぐらいですかね、一生懸命看病して、で、まあ、本人は全然ねその時は分からなかったんですけど、はい、あとまあ大変な放射能の急性症状と思われるような、まあ、病気を発症されていて、はい、明らかに看護によって救護によってそういう放射能の影響を受けるというような体験をされた方もあるんですけど、はい、そういうお話は本当にこうね具体的に聞いていかないとなかなか分からないことで、あのたくさん例はありますけど、はい、例えば、まあ、そういうお話も非常に印象的な、はい、あの話として記憶してますけど、
ありがとうございます、はい、ではここで一度ミュージックブレイクです。音楽をお聴きください。どうぞ。京都ハッピー NPO、 本日は京都被爆2世3世の会の平信之さんにお話を伺っております。平さん、このあと 1月に何か展覧会を企画されているということなんですけれども。
はい、原野信弘さんという、
はい、
宇治に住んでおられた被爆者の方があるんですけど、この方は去年の11月に残念ながら亡くなられてるんですけどね、
はい、
大変な障害があって、体の機能障害とか言語障害もありましてね、それらを克服していくためにリハビリをするために絵を、描かれてたんですね、ずっと、はい、でその絵はそのご自身が原爆で被爆をされた、悲惨な体験ですとかね、はい、そのために平和のことを願っているとか、それからお父さんを原爆で亡くしてますので、お母さんが5人の子供たちを1人で大きくした、大変苦労されてるわけですが、そういうお母さんへの思いとか、そういうものをテーマにして一生懸命描かれた絵があるわけですね、
はい、
で50点もあるんですけど、この絵をどうするかということを相談したときに、ぜひ、たくさんの人に見ていただこうという趣旨で、ご遺族とも相談をして計画させていただいてですね、
はい、
原爆の惨禍と生きてきたこの原野さんの証と、から平和の願いを絵に託すというタイトルで、
はい、
来年の1月10日から22日まで新蘭交流館で、絵画展をやらせていただくことにしています。
新蘭交流館というのは東本願寺、
そうです、はい、東本願寺の北側ですね、はい、
今チラシをお持ちいただいてるんですけれども、すごく力強い作品ですね、
そうですね、長崎の、情景ですとかね、から宇治の街並みですとか、そういう絵もあるんですけど、本当に私も見たことありますけど、すごくダイナミックな絵もたくさんあります、
この原野さんとの出会いというのはどういうものだったんでしょうか。
原野さんはご自身のこう病気が原爆によるものであるから、今日本の制度で原爆症認定制度というのがあるんですけど、この制度に認定をし、原爆症であることを認定してほしいという、申請をされていたんですけど、認められていなかったので、原爆症認定訴訟という裁判をされていたんですね、
はい、
でこれは原野さんだけじゃなくてたくさんの人がそういう裁判してるんですけど、私たちはその裁判をされている皆さんを応援する取り組みをしていて、その中で知り合いになったわけです、
はい、未だにそういったことで苦しみ続けておられる方もいらっしゃるっていうことですね。
そうです、たくさん、いらっしゃいますね、
もう72年経っても終わっていないということですね。
そうですね、
平さんご自身のこの体験というか、そのご両親が被爆されていたっていうことをお聞きしてるんですけども、平さんは小さい頃からそういったお話を聞かれていたんでしょうか。
私の親は父親母親ともに、
はい、
戦争の経験ですとかね、
はい、
から広島なんですけど、広島で原爆になった時の体験というのは私たちが小さい頃から本当によく話をしてくれて、そういう中で育ったのは、そうなんですけど、
そうですね、なかなか話されない方も多いという中で、ご両親は普通に話してくださったということですね。
そうですね、ちゃんと、話してくれたというか、そういう環境の中で育ったんですけど、で、そういう話を聞きながらですね、私たちが小さい頃から大きくなっていく時代というのは、アメリカとか当時のソ連が核実験をバンバンやってね、核の軍拡競争がすごく大きな問題になっていた時代なんですね。ですから例えば雨が降ると、 放射能の雨が降るので絶対に雨に当たったらあかんとかね、から夜寝ていると時々空を爆音を響かして飛行機が飛んでいくんですけど、 あれはひょっとしたらこう戦争に向かっている飛行機なんではないだろうかというふうな非常にこう恐怖感を持つとかですね、まあ、そういうふうな機敏あのなんていうか敏感に感じるような子供時代もありましたね。
戦後生まれであってもそういうことを肌で感じながら育ってこられたということですね。
はい、
この実は番組でこの被爆2世3世の会を紹介させていただくためにちょっとした紹介文を掲載させていただいてるんですけれども、それを書いた時に私が唯一の被爆国日本というふうに書いた表現を平さんが72年前の被爆国原爆被爆国というふうに直してくださいというふうに依頼をいただきまして、その理由っていうのが日本人だけじゃなくたくさんの外国の方も被爆されているっていうことがあるというふうにお聞きしたんですけども、そのあたりのことをお話しいただけますでしょうか。
はい、被爆者っていうのは、まあ、ざっとなんですけど、はい、広島と長崎合わせて70万人というふうに言われていますけど、はい、その内訳はですね、約1割7万人は日本人ではなくって、当時朝鮮半島からね、
はい、
日本に強制的に連行されてきていた人や、まあ、強制ではないんだけど、はい、食べれないのでやむを得ず日本に来ていた人たち、
はい、
こういう人たちがたくさん日本にはいて、その人たちも被爆してるわけですね。
はい、
でこういう人たちは、まあ、戦後多くの人は、朝鮮半島にまた帰っていってるわけですけど、はい、まあ、日本とは違って原爆に対する理解もずっとなかったわけですから、大変な、まあ、偏見ですとか困窮の中で、しんどい辛い思いをしながら、まあ、戦後生きてこられたというふうにも聞いています。
はい、
まあ、ですから世界で唯一の被爆国という言葉がですね、はい、もし国民を指すんであれば、うん、唯一の国民は日本人だけではありませんよと、でそこはきちっとしておく必要があるんじゃないかと、はい、それはなぜ当時ねそれだけたくさんの人が、日本に朝鮮半島から日本に来ていたのかという歴史を正確に私たちは知っていくためにも重要なことではないかと思っていて、はい、できるだけ世界で唯一の被爆国という表現については正しくしましょうねという呼びかけをしているわけです。はい、
7万人もおられたんですね、
被爆をされた。
以前、留学生の方の被爆者の方に関する追悼式というのをされていたかと思うんですけれども、それはちょっとですかね、先ほどちょっとお話を伺っていたときに実験の被爆者も世界のいろんなところにおられるということですね。
はい、広島と長崎に原爆が投下されて、はい、それで戦争終わったわけですから、はい、当時のアメリカもですねそれ以上核兵器を使ったり作ったりする必要はなかったはずなんですけど、はい、でもそれが終わった後ももうそれ以降ですね、アメリカとから当時のソ連とか、はい、まあ、その後はイギリスやフランスや中国まで含めてねたくさん核実験をしてるわけですね地球上で。でそれが特に例えばアメリカであれば南太平洋ですとかね、
はい、
フランスであったらもうフランスも南太平洋とかサハラ砂漠とかねアフリカの、はい、それからイギリスはオーストラリアのアボリジニとかそういう、まあ、現地の人たちがいるようなそういうところで核実験をたくさんしてて全部合わせると2000回以上になるわけですよ。
2000回、
当然核実験をすればその影響はたくさん、まあ、広がっているはずで、はい、被爆をされて苦しんでおられる方もたくさんいると思うんですけど、なかなかそれが今はまだ表に出てないって言いますかね、はい、明らかになってないという現状があると思いますけど、はい、まあ、分かってるところから明らかにしていこうと、うん、私たちもこう手を結び合っていきたいという気持ちは強く持っています。
未だに世界中でそういったことが行われているということ、
うん、
この今の世界の状況に対して願っ 願ってらっしゃること、これからどういうふうになってほしいと思ってらっしゃいますか。
はい、今年核兵器禁止条約が採択されたというのは非常に象徴的なことで、はい、さっきも言いましたけど、はい、122もの国が賛成をしていて、まあなんていうかね、世界の体制から言えば核兵器はもうなくそう、違法のものにしていこうという世論の方が大きいはずなんですよね、
はい、
そういうまあ世界の変化を日本の特に若い人たちもなんていうかな、正確に理解をしていく、そういう事情が本当にこう正しく分かるような状態をぜひ見てほしいなというふうに思ってますし、
はい、
そういう目でまだ核兵器にこだわっているね、日本政府もそうですけど、
はい、
そういう政府に対する見方っていうのを持ってほしいなというふうには思ってますね。そのことをまあ強く感じていて、
はい、
まあ、若い人なんかに多く期待するわけですけど、
はい、
そういう人たちと一緒に頑張っていきたいなというふうに思ってますけど、
はい、ありがとうございます。それでは今日は京都被爆2世3世の会平信行さんに、お越しいただきました。この平さんが来年1月に企画されている展覧会、原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願いを絵に託す原野信弘作品展、ね、こちらは1月10日水曜日から1月22日の月曜日まで東本願寺の新蘭交流館で開催しています。詳しいお問い合わせは 075-811-3203、075-811-3203までお電話ください。本日は京都被爆2世3世の会平信行さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968、 0120-191-968 まで。